クリスマスは光のシーズンです。別にクリスチャンの家でなくても、近頃はそれぞれの家々でイルミネーションを飾るのが流行っています。そしていろいろなところでクリスマスというとイルミネーションというイメージが広がっているわけですが、これは実にクリスマスの意味に大変かなっていることであります。暗い中で光を見るという時に人は希望を抱き、そして慰めを得、そして美しさを感じます。これは一番最初のクリスマスから始まっているわけです。つまり羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた、その時に主の天使が近づいて主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れたというふうに聖書が書いている。光が周りを照らした、そして彼らは最初は非常に恐れた。何が起こるかっていうことですね。で、それはどうして彼らが非常に恐れたのかというと、今日読まれた聖書の初めの方に書かれていましたけれども、ベツレヘムの町の中では大変にぎわっていました。人口登録のために出身地に戻って登録しないといけないということでありましたので、ベツレヘム出身の人たちが久しぶりにそのベツレヘムに集まってくるっていう、ですから互いが懐かしんだりですね、非常に華やいだ雰囲気でいるのに、羊飼いたちはそれもできないで夜野宿をしながら羊の番をしている。これは実に彼らの立場を象徴しています。私たちは羊飼いというふうに言うと、よくテレビなんかで見るいわゆる遊牧民が羊を連れて、ね、美しい他のところを羊を追っていくっていう非常に田園的な美しい光景を想像するのですが、当時の羊飼いというのははっきり言うと差別されていた人々、安息日をきちんと守ることができない仕事をしている人間というのは宗教的に汚れている。病人もそうでした。それから恥ずかしい商売をしている人もそうでした。ですからそういう人たちと同じように羊飼いたちは差別されていた。そこに主の栄光が周りを照らしたというのですから、自分たちに何事が起こったのかと怪しみ、そして恐れるのも無理もないことですね。ところが天使のメッセージは驚いたメッセージです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。つまり差別をされ、そして今驚いているその羊飼いたち、あなたたちのために救い主が生まれになったというのです。にぎやかに楽しく過ごしているところではなくて、寒い中で、そして夜通し野宿をしながら、そして動物の匂いと一緒になって暮らしているその羊飼い、あなたたちのために救い主が生まれたんだよというのがクリスマスです。そしてこのクリスマスの出来事というのは実に象徴的ですね。今申しました一番最初のクリスマスを目撃した 人たちがこの羊飼いたちだと。そしてそれはどこで目撃したのかというと、泊まるところがなかったので家畜小屋、そしてそこに生まれた赤ちゃんは貝羽を手に寝ている。これは尋常ではない。どんなに貧しいところでも最初から貝羽桶に寝かされるほど貧しい、そういう一家はいなかった。さらにその当時の価値観でいうと、正式に結婚をしない前に妊娠した女性から生まれたということです。ですから常識的には全く解せない、その姿を通して救い主が生まれた、あなたたちのために。これは人間の考えうる、あるいは陥りうる最低の状況の中に神がとどまってくださるということ、あるいは人間たちが差別し無視しているそのような人々に対してこそ、神があなた方のために御子を送るよというメッセージが含まれている。クリスマスはそういう人たちのものなのです。ネパール、首都カトマンズの近くに一つの町がございますが、バタンという町、その町の郊外にですね、シャンティリハビリテーションセンターというのがございます。シャンティというのはその所長をしている人の名前です。シャンティという方ですね。でここは何のリハビリテーションセンターかというと、エイズで阻害された人たちを一時的に避難させる、そういうセンターなの。そして十分に立ち直るまでそこにいてもらって、1994年に開設されたんですが、その後約6年の間に延べ437人の女性たちがここを巣立って社会に復帰したというんですね。ご存知のようにエイズっていうのはこの国でも恐れられ、そして差別されています。ですから HIV の疑いで医者に行ったなんていうことはこの国においても人前では言えない、それは恐ろしくてうつりやすい病気っていう、そういうイメージを与えているからですね。ネパールではどうしてこのエイズの人たちがそのようなリハビリテーションセンターに入らないといけないのかっていうと、ネパールという国の貧困と関係がありました。大変貧しいためにお隣のインドに女の子が売られていくという、売られて何をするかというと体を売る仕事ですね。中には収入を得たいために自発的にインドに行ってそういう仕事をしている人たちがいたんだそうです。その数は驚くことに10万人になる。そんなにいたのにネパールでは問題にされていなかったんです。どうして問題にされるようになったかというと、 HIV 感染のことが広がったからです。まずインド政府が HIV に感染したネパール人をそのまま国外追放した、国外に送り出したんですね。しかし送り返されたネパール人の女性たちは国元にも帰れない、行くところがないわけです。ですから今度はネパールの国内でまた次の売春をするとか、 とにかく隠れて暮らさない。そのために自殺する人が相次いだりしたんだそうですが、そういう中でこのシャンティさんというのは、ネパールはこのヒンズー教を国の宗教としている世界でも珍しい国なんですね。ですからキリスト教の伝道は許されていない。宣教師が送られているんですけれども、キリスト教の伝道を許されていませんから、そういう社会福祉的な奉仕活動をしているんですね。でこのシャンティさんっていうのも大変ひどい結婚と、そして貧しさの中で追い出されてしまって、行くところがなかった挙句にたどり着いたのが宣教師のところだったんですね。そしてそこで一緒に仕事を手伝っているうちに、いつしかクリスチャンになった。でクリスチャンになってからまた HIV のネパール人女性が行くところがなくなっている、かつての自分の姿だというのを見たときに、彼女は志を起こして、そしてまず自分の家を開放して一人預かり二人預かりっていうふうにして、いつでもだいたい10人ぐらいの HIV に感染した女性を収容して、そして一緒に暮らす。そのシャンティリハビリテーションセンターというところをカメラマンの岸田彩子さんという人が取材した手記を私が読みました。その中で彼女は大変驚いてるんです。どうしてこんなにここにいる人たちは穏やかで落ち着いてるんだろうと。ここの女性たちのように穏やかで自然に笑みがこぼれてくるような明るさを持った人たちはよそで見なかった。それぐらい違うんですね。一人の女性を紹介された、そのセンターにいる女性ね。そしたらとってもにこやかで明るいんですが、彼女がこのセンターに来た時の写真を見せられた時に全く世をすねたように横を向いてですね、そして暗い顔で、この人が今目の前にいるこのにこやかな人と同じなんだろうかっていぶかるぐらいにすっかり変わっているんです。シャンティさんはこういうふうにね、ここにいる娘たちに必要なものは Love and Peace、 愛と平安なのよ。来たばかりの頃は自分は娼婦だった、HIV にも感染して生きている意味がない、もうどうなっても構わないって自暴自棄になっている娘がほとんどなの。それを新しい人生を生きるぞという前向きな気持ちに変えることができるのはイエス・キリストの愛だけよ。心の傷を癒すのに2、3ヶ月では無理ね。安定した前向きの気持ちと栄養のある食事があれば、 HIV 感染者でもディマリアみたい、さっき言った全く違ったっていうその娘さんですね、あ、娘さんじゃない、もう結婚して二人の子供を持ったお母さんになってる、大変穏やかなお母さんですね。 HIV 感染者でもあるディマルナみたいに12年も生きることができるのよ。しかも日本のように、あるいはアメリカのように進んだ薬品は使っていない、使えない。その中で明るく、そして生き抜いているっていうんですね。ますますこの岸田彩子さんは驚くんです。すごいな、どうしてそういうことが、変化が起こるんだろうと思って、でしばらく取材を続けるわけですが、彼女は毎日そのセンターで行われている 夕方の礼拝に出席してみて、その謎が解けたということを発見するんです。彼女の言葉をそのまま紹介しますと、彼女たちの祈りは一期一会、魂からこぼれ出るような、口から離れてしまった言葉を惜しむような、心音から一番深い底からの静かな叫びに聞こえた。どうかイエス様、いつも私と一緒にいてください。普段私が口にする祈りと言葉は変わらないのに、小さくつぶやくその声の真摯な響きは胸に染みた。一人一人の祈りを聞きながら、私の中に確信とも呼べるひらめきがあった。彼女たちはイエス・キリストに出会ったのだ。祈りはイエス・キリストとつながる道である。彼女たちの祈りは自分たちの中に確かに実在する大切な人と会話する大事なひとときなのだ。祈りによって強くされた人たちがここにいる。別に礼拝が強制されているわけでもないんですね。そういうネパールの国ですから、だからしたいものだけです。しかしそのセンターにいるほとんどの人がその礼拝に参加する。今日あなたのためにここにいるよとおっしゃってください。それがクリスマスなのですから、恐れと孤独に最も苛まれている人にとってこそ本当にクリスマスが喜びとなる。同じようにそのような状態の中にいる人と共にいようとしながら、どうしてもうまくできないで、また同じような恐れと孤独と無力感に襲われている人と共にいてください。イエス様、ここに一緒にいてくださいって切実に祈る人に、本当にイエスは共にいてください。私たちに本当のクリスマスの喜び、誰も奪うことができないそのクリスマスの喜びは、このイエス・キリストに出会うかどうか、それはシャンティ・リハビリテーションセンターのあの女性たちと同じように、主イエス様、一緒にいてくださいっていう祈りを切実に捧げることから始まると思うのです。お祈りしましょう。私たちの救い主イエス・キリストの父なる神様、あなたの御知恵は深くて、とても私たちには理解できないことばかりです。しかしあなたはどんな境遇の中にあっても、絶望しかないという生き方はありえないことをイエス・キリストを通してお示しくださいました。またそのような状況にある人に最も近くにいてくださることをクリスマスの出来事で教えてくださいました。神様、今世界中に深い悲しみと恐れと孤独の中に陥っている人が無数にいます。それらの人々が本当に心をかけていてくださるあなたのことを覚えて、静かに力強く立ち上がっていくことができるように、どうぞお助けください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。Amen.